ください。聖書をお読みします。最初に旧約聖書のイザヤ書60章の1節から5節を読みます。旧約聖書の1159ページになります。イザヤ書60章1節から5節。起きよ、光を放て。あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。見よ、闇は地を覆い、暗黒が国々を包んでいる。しかしあなたの上には主が輝きいで、主の栄光があなたの上に現れる。国々はあなたを照らす光に向かい、王たちは差し出るその輝きに向かって歩む。目を上げて見渡すがよい。皆集い、あなたのもとに来る。息子たちは遠くから、娘たちは抱かれて進んでくる。その時、あなたは恐れつつも喜びに輝き、おののきつつも心は晴れやかになる。海からの宝があなたに贈られ、国々の富はあなたのもとに集まる。もう一箇所、新約聖書のヨハネによる福音書、20章の1節から18節をお読みします。新約聖書の209ページになります。ヨハネによる福音書20章1節から18節まで。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして、墓から石が取り除けてあるのを見た。そこで、シモン・ペトロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って、彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか、私たちにはわかりません。そこで、ペトロともう一人の弟子は、外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方が、ペトロより早く走って、先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと、天布が置いてあった。しかし、彼は中には入らなかった。続いて、シモン・ペトロもついた。彼は墓に入り、天布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは、天布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから、先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、見て信じた。イエスは、必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を、二人はまだ理解していなかったのである。それから、この弟子たちは家に帰っていった。マリアは、墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが、夫人よ、なぜ泣いているのか、と言うと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか、私にはわかりません。 こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとはわからなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは遠庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。イエスは言われた。私にすがりつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父でもある方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。ここで聖歌隊の合唱があります。復活の詩は、指揮は竹内智子さん、伴奏は中村京子さんです。祈祷を捧げます。私たちの主イエス・キリストの父なる御神が褒めたたえられますように。神様、あなたは豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者のうちからのイエス・キリストの復活により生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。私たちは今日、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない そう言われた主の言葉をしっかり心に刻んでいます。闇の中で輝いている光をくれぐれも見失うことがありませんように。あなたが御子イエスと聖霊と共にすべてを支配しておられることを信じます。どうぞ私たちを憐れみ御心に留めてください。今日復活の主が私たちを揺り動かし石の扉を開けていることを感じています。死ぬべき者に命が現れ、絶望が希望に変えられるよう、復活の主よ、私たちと共に歩んでください。父、子、聖霊なる神に、よよ限りなく栄光がありますように。この祈りを、復活の主、イエス・キリストの御名によって、御前に捧げます。アーメン。新しい命の夜明けと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。イエス様の生涯を記しております、四つの福音書の最後の章は、十字架刑によるイエスの死ではなく、それに続いて起こった復活にすべて費やされています。で、今日は、ヨハネ福音書を選びましたが、教官福音書の並行記事をぜひ皆さん一度一緒に読んでみていただきたいと思います。そうすると、復活についてより多くのことが浮かんできます。中でも、ヨハネ福音書だけは独特の書き方、まとめ方をしていることに私たちは気がつきます。復活物語では、出来事の流れにつれて、いくつかの事柄が出てきますけれども、その一つが、ペトロともう一人の弟子がイエスの墓に向かって急ぐ記事です。まるで競争しているように、墓に向かって二人は急いでいます。もう一つは、お墓の前でマグダラのマリアに復活されたイエス様が話しかけるという記事です。で、この二つの出来事を、教官福音書は別々なこととして描いています。ところが、ヨハネ福音書はこの二つの出来事を組み合わせて一つの出来事にしています。そういうわけで、今日は途中段落を切らないで18節までを一続きとして読むことにいたしました。まず一節。マグダラのマリアが週の初めの日、朝早くまだ暗いうちにお墓に向かいます。この週の初めの日というのが、後に歴史上重要な意味を持ってくるようになります。教官福音書では、香料を買い求めてとか、他のマリアと一緒に、そういう記述があるんですけれども、四福音書にすべて共通しているのは、マグダラのマリアという一人の女性が必ず入っていることです。ヨハネ福音書では、彼女は十字架のそばに留まっていた女性たちの一人でもありますし、特別に注目されていると言えると思います。朝早く、まだ暗いうちに彼女がお墓に向かったということをまず念頭に置いてください。彼女は心から信頼する イエス様が死んでしまったことをまだ受け止めきれていないように思われます。墓に納められた主イエスの遺体にまだ囚われているのです。ユダヤの洞窟式のお墓は入り口に大きな石を置いて防ぎます。で、その石が取り除けてあるのを見て、彼女はペトロともう一人の弟子のところへ走って知らせています。確かめたとは書いてありませんけれども、彼女は主が墓から取り去られましたと報告しています。で、ペトロともう一人の弟子はそれを聞いて、それこそ競争するように墓に向かって走ります。で、その顛末が3節から8節までにずっと描かれていました。なぜ二人の弟子が競争したことをヨハネはわざわざ記したのか。その意図が私たちにはよくわかりません。で、そこで一つの読み方ですけれども、両者をユダヤ人キリスト教と異邦人キリスト教をそれぞれが表していると理解して読む方法があります。つまりペトロはユダヤ人キリスト教を表しています。もう一人の弟子は異邦人のキリスト教です。時系列で言いますと、ユダヤ人キリスト教の方が最初に発足しています。エルサレムでそれは始まりました。異邦人のキリスト教は後のスタートです。で、そういうふうに考えますと、もう一人の弟子が先にお墓に着いてしまったということと、遅れてペトロが到着したということがちょっと意味を持ってきます。すなわち先なるものが後になるという、あの有名なイエス様の言葉が私たちにはひらめきます。で、ここではユダヤ人キリスト教であるこのペトロが遅れているわけですから、先なるものが後になっています。つまり、後なる異邦人キリスト教の方が信仰への理解を先んじて獲得しているよということが暗示されている。そのように解釈できるのです。まあ実際はどちらが先ということではなくて、両者が復活の出来事の前では同等であるということが言われていると思います。信仰においては時間的な先行が必ずしも内的な理解においても優先しているとは限らない。そういうことがここで示されていると思います。教会の中では先に洗礼を受けて長く経験を重ねている方がたくさんおられます。で、初めて教会に来た方は大抵そのような人たちを見てですね、あの人たちは何か信仰的に優先権を得ているのではないかと思ったりするものです。教会には伝統ある古い教会があり、歴史の浅い教会もあります。信徒を見ても信仰経験の長い人と短い人がいます。年齢的に見れば高齢者もいるし、青年もいます。おそらくこの福音書の記者は 自分の属する教会のことを思い浮かべながら、それぞれが相手に学び合うことが大切であることを言いたかったのではないでしょうか。ペトロともう一人の弟子の競争は、相手をこの押しのけていくという競争ではありません。お互いに相手を見ながら、尊重し合いながら、自分の力を発揮することが求められています。紀元一世紀の教会世界は、ユダヤ人キリスト教と異邦人キリスト教との対立がありました。その対立を乗り越えて、一つの教会を建設する使命が、ヨハネ福音書が書かれた時代のキリスト教にはあったと思います。この福音書の記者は、そのことを念頭に置いていたと思います。復活という人間を死の束縛から解き放つ新しい出来事の前に、先のものも後のものもありません。そのことをヨハネ福音書記者は誰よりも知っていたのだと思います。ヨハネが伝えているもう一つのことは、11節以下に見られるお墓の前でのイエス様とマリアの会話です。マグダラのマリア、彼女が墓の外で泣きながら墓の中を見ると、二人の天使が立っていたと書かれています。泣きながらというのは、遺体が取り去られていることもあり、彼女がまだイエス様は死んでしまった、もうここにはいないという希望の失われた世界に置かれているということを表しています。天使が出てきました。アンゲロスという言葉ですけれども、この天使という言葉にはメッセンジャーという意味があります。神様の意思を人に伝えるのです。で、最初はこの天使とマリアの会話がありますけれども、途中から何と言いますか、いつの間にかイエス様との会話に切り替わっていくんですね。最初マリアは後ろに立っている人を遠庭だと勘違いしています。しかしイエス様のマリアという呼びかけの言葉で、はっとその人がイエスであることに気づきます。このイエス・マリア間の言葉のやりとりは、この何とも言えない二人の生き生きとした関係を私たちに伝えてくれます。マリアという固有名詞でイエス様は呼びかけました。それに対して彼女はラボニ、先生と応じたのです。この会話から、それまでの世界から新しい世界に方向転換が起こりつつあるということを感じます。喪失感で泣き濡れていたマリアの心がパッと花が咲いたように、先生と喜びと懐かしさの心に変わっていきます。で、ここはとってもいい場面ですね。生前に結ばれていたイエスとマリアとの間の結びつきの深さ、親しさを示す、何と言いますか、この阿吽の呼吸のようなものが、このマリア、ラボニという言葉に表れていると思います。 この時おそらくマリアはきっとイエス様にこのすがりつこうとしたんです。けれどもイエス様から私にすがりつくのはよしなさいと言われてしまいました。でイエス様のその言葉には少々冷たい感じもいたしますけれども、それは自分が生前のイエスではないということの宣言でもあります。そこにはある種の厳しさも含まれています。もう過去のマリア、ラボニの親しい関係ではないのです。復活というのは懐かしい過去がそのまま現在によみがえることではありません。復活は過去との間に明確な断絶を示します。イエス様の復活が私たち人間の死の世界からの帰還であるならば、その命はいずれまた過去とのつながりの中で終わらなければならないでしょう。その時イエス様が私にすがりつくのをよしなさいと言われたのは、これからの生き方につながる新しい命のスタートの宣言をされたからです。私たちは人の死の前に無力です。何もすることができない。でもこれからもずっと無力のまま私たちは生きていくのでしょうか。私は去年今年と親しい友人を二人天に送りました。そしてつい最近もまた一人の先輩を世に送りました。私たちはずっと死の前に無力であることは耐えられません。イエス様はそうではないと言われるんです。マリアと呼びかけられたように私たちに言葉をかけてくださっているんです。今日のイースター、私たちはこのイエス様の声を聞きたいと思います。それは未来に向けた新しい命のスタートだということを確信できたら、それは素晴らしいことです。復活を信じることは死が支配してきたこれまでの過去との決別です。パウロが古い人に死に新しい人に生きるとローマ書で言っているのはそういう意味ではないかと思いました。キリストの教会は復活から未来に向かって進んでいく教会です。もう一つ触れておきます。この18節にはこう書いてあります。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は死を見ましたと告げ、また主が言われたことを伝えた。で、これはマグダラのマリアの証言の言葉です。マリアはラボニに会ったのではなく、主を見ましたと言うんですね。主に会ったことを最初に告白して、この何とも嬉しい出来事の報告をもたらしたのは、ペトロを筆頭とする十二弟子ではなかったのです。マグダラのマリアという一人の女性であったことを、ヨハネ福音書は特別に記しているんです。当時、女性の位置は 社会的に低いものでした。例えば裁判で女性の証言は子供や精神障害者と同様に軽く見られて無効とされることが多かったと言われています。そうした状況の中でヨハネ福音書は一人の女性を取り上げて、彼女によって最初に伝えられたのがイースターのメッセージですよと告げているんです。弱い立場の一人の女性からイースターの教会が始まったという意味はとても重要です。マグダラのマリアという女性はその内側に燃えるような信仰的な熱心を秘めていたような女性だと思います。そうした信仰の熱意に恵みに私たちも預かりたいものです。聖書に記されている多くの復活証言、私はこれはとても重いものだと思います。一人ではない、多くの人の証言が聖書に残っているんです。この多くの復活証言にこれからもしっかり耳を傾けて私たちは歩んでいくべきだと思います。今日はイエス様の復活を皆さんとお祝いします。改めてイースターおめでとうございますと言葉を、お祝いの言葉を取り交わしましょう。お祈りを捧げます。神様、今日私たちの教会はイースターを迎えました。世界の教会が同じようにイースターを迎えています。教会の一年で最も輝かしい喜びの日を私たちは迎えています。イエス様を信じ、その後に続こうとしたたくさんの人たちの証言が聖書に残されています。とりわけイエス様の復活の証言に私たちは新たな命をいただいていることがわかります。あなたが弟子たちをはじめ多くの人たちを宣教の技へと召し出されたことを私たちは今思い浮かべています。どうぞ私たちも励まして宣教の技に使わせてください。信仰から信仰へと私たちを生かし用いてください。お体のご不自由のために、高齢ゆえの病のために、礼拝に参じることができない兄弟姉妹方を顧みてください。私たち教会に連なる者が心を合わせ、祈りを合わせて主の復活を祝うことができますように。復活祭の礼拝を感謝して救い主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちくださいまして、賛美歌の323番、喜び祝え我が心よを歌います。 どうぞお座りください。聖歌隊の合唱があります。御前に我ら集い。